ヨハネによる福音書の5章、ベテスダの池の出来事で、ありますけれども、何度も私たち、ご一緒させていただいた箇所であろうかと思います。泉の水面が動いたときに、なんと一番最初に入った人はどんな人でも癒された。この新改訳聖書にはですね、5章の皆さん4節に目を留めていただけますか。5章の4節と申しますと、え、あれ5章の4節ないじゃないかってこうお気づきになられるかと思いますけれども、この新改訳聖書では4節が削除されているんですよね。公約には書かれているんですが、4節が書かれているんですけれども、この新改訳では4節は実は中に記されているんですけれども、本文からは除かれている。そこにはどのように記されていますか。下の方をご覧いただきますと、小さい文字ですけど、このように記されています。彼らは水の動くのを待っていた。主のお使いが時々この池に降りてきて、水を動かすのであるが、水が動かされる後で、最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからであると。本当にすごいことが記されていたわけであります。本当にこんなことがあったんでしょうか。あったんでしょうね。事実そのことの上に、この池を囲んでここには5つの回廊があったと聖書は記しています。歴史の中で、力を持ったある一部の人が、その知恵がって言いますかね、この4節を本文から客中に追いやったのでしょうか。聖書学者と言われる人たちって、こんなことを一番最初に入ったものが癒されるなんて、見つかりが降りてきてなんて、そんなこと、非科学的なことをあの先生は信じているんだろうかと思われたら恥ずかしいっていう。聖書は今や全てが写本のみが残っています。このヨハネによる福音書を実際に筆を使ってヨハネが書いたわけですけれども、その主の弟子ヨハネが実際に筆を使って書いた福音書はすでにこの地上には存在していません。ですから写本から写本が書き写されていく中で、一人の学者はあえてそのことを、このことを削除したのかもしれません。いろんな写本が発見される中で、そこに一つでもそのことが記されていないものが見つかったときに、それを客中にというような、そういう扱いの中で、誰かつまずきを与えないようにという、そんな思いが働いたのかも分かりません。いずれにいたしましても、本当にここにすごい恵みが紹介されています。このところにすごい恵みが神様によって開かれていました。誰でも、どんな病でも、一番に入るなら癒されるっていう、このベテスダの池に入るときに、まさに神によって開かれた特別の恵みでありました。しかし、ここにはそんな特別な恵みも 恵みにはならない現実がこの世にはあるということを教えています。神様が特別に開いてくださった恵みですけれども、この世界は実際には神様の恵みとは違う力によって動かされているといいますか、実際は特別な恵みも力の強いものによって奪われて、神様の恵みさえももみ消されていくといいましょうか。皆さん、ここに集う人たちのことをぜひ想像してみてください。ここに来た時、皆それぞれに痛みを抱える仲間たちではなかったでしょうか。いつからなんですか。いや、私3年前から実はこのような病で、ああそうですか、私は10年だなんですよね、とか、早く治るといいですね、そんなところがいつの間にか競争が始まるっていう。彼は38年もの間病気にかかっていたと紹介されています。どちらからお生まれはどちらなんですか、どちらからいらっしゃったんですか、もう何年なんですか。38年です。もう38年にもなるんですか。それは本当におつらかったですね。じゃあ私が治ったらあなたを今度は一番に入れて差し上げましょうね、そんな会話もあったかもしれません。しかし実際はその人が癒されたら、私用事がありますから、どうしても急がなければならない用事がありますから失礼します、あるいは恵みを受け取ってその癒された人が、皆さんぜひ助けてください、この人は38年もここにいらっしゃるそうです、私はそれを聞きました、ですから次にはこの人を入れて差し上げたく思いますから、どうか皆さんご協力よろしくお願いします、と言ったとしても、そんなこと知ったことかよ、結局なんだかんだ言ったってお金がなければ力がなければ、あるいは何々がなければ、ととして人々はきれい事は脇に置いて我先にと、ここには神の恵みが開かれていつつも競争が生まれたのではなかったでしょうか。どんなに偉大な大きな神の恵みさえももみ消されてしまう力が働いていたわけであります。今教団の聖書日課はベラカで、出エジプト記でありますけれども、そこにはこのような背景といいましょうか、被害者となる指導者モーセの姿が描かれています。最初エジプトから脱出した時、荒野で水がありませんでした。それで神様は水を民に飲ませるためにモーセに水を出すために岩を打ちなさいと、なんとそのように神様が命じられ、そしてそのようにした時に水が出たではありませんか。ちょっと先生、皆さん開いていただいてもよろしいですか。出エジプト記の17章の6節、出エジプト記の17章の6節、早くお開きくださった方、ページ数を教えてくださいますか。126ページ、旧約聖書126ページ。出エジプト記の17章の6節、 を見ていただけますか。よろしいですか。お見せしますね。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。それでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。なんとモーセが岩を打った時に、水が出たんですよね。イスラエルにはイスラエルはこの石灰岩があって、そして岩の中に鍾乳洞じゃないですけどポケットのような部分があって、今やもう打つならば出そうな部分も実際にそのように岩から水が出ているようなところがあったりするわけですけれども、出てっていう200万人の民が喉を潤すことができたっていうのはすごい水が出たんだと思うんですが、まあそのように、じゃあ今度は民数記の20章の8節をご覧いただけますか。民数記、旧約聖書の民数記の20章の8節。これは何ページになるでしょうか。267ページ。民数記の20章の8節お読みしますね。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーセは主が命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。二回目はどうだったかというと、神様は岩を打てと言ったんではないんですよね。打てと言ったんではなくって、岩に命じて水を出なさいと言いなさいと。もうそのタイミングで出るような状況だったっていうわけですよね。命じただけでっていうところが、モーセは民があまりにも頑なだったのでと、それでですね、怒ってっていう、私が出さなければと言って岩を2回打った。本当はもう命じただけで祝福が開かれる恵みが神によって備えられていたのですけれども、さながらモーセが岩を二度打って出たとするなら、それは誰の力がそうしたように民に見えたかというと、それはモーセの力によって水が出たかのように、結果モーセは故意にしたわけではありませんけれども、その民の頑なな心のその不信仰、そこに怒りを抱いて、私がと、結果モーセは神様の栄光を奪うということをしてしまったっていう、開かれた恵みがという、このところはですね、恋には恋ではありませんでしたけれども、このところでは怒りが神の恵みを消してしまうという、ある時には誰かの欲が ある場合は誰かのプライドであったり、あるいは恐れであったり、不信仰であったりっていう。けどもそうしたものが神の恵みをもみ消してしまうということがこの世では起こるということを聖書は教えています。いかがでしょうか。そうした背景の中で皆さんは悔しい思いや悲しい思いや惨めな思い経験したというようなそういう経験をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。いまだこの世では神様の恵みが完全に明かしされていない、それを妨げようとする者の力が働いている、意図的にということではなかったとしてもっていう。ですからイエス様は、弟子たちに私たちに教えられました。御心が天でなるごとく地でもなさせたまえ、御国を来たらせたまえ、ありのままこの地上で神様の恵みが開かれていく、そうした世界と神の国となっていくことができますようにっていう。そうした中でイエス様はここで本当に38年ですよね、38年の間惨めな思いをし続け、理不尽な扱いを受け続けた彼に近づかれたわけであります。38年間も待って待って待ってけれども、あの時もその時もこの時もチャンスは奪われていってしまった。神様はそんな彼を知っていてくださる、見てくださっている。そしてイエス・キリストを彼のところに使わされました。聖書はこのことを選びと呼びます。なぜ彼のところにイエス様が近づかれたのか。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだんだ。具体的に神様はどのように近づかれたのかというなら、それはクリスマスにイエス・キリストを人として私たちのところに使わせてくださって、クリスマスのメッセージでありますけれども、私たちと共にいてくださるお方としてっていう、神であることをやめて人の姿をとって来てくださって、そして声をかけられたっていう。皆さん、このところでイエス様は彼によくなりたいかと、6節を見ますと、かけられた声はよくなりたいかという声であったということが分かりますけれども、イエス様はどんな御声を私たちにかけられるお方でしょうか。心の中で思い巡らせていただきたいんですけれども、よくなりたいのかっていう、他にありますか。どんなことをしてほしいのか、場合もありましたよね。ザーカイに対してはどんな声でしたっけ。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日あなたの上に泊まることにしているから。あるいは網を下ろしてみなさいという、そういう語りかけの場合もありました。 その時の皆さん、弟子たちの反応、主が私たちに声をかけてくださる時、私たちと言ったらその反応は嬉しいですよね。主が御声をかけてくださった。しかしそうばかりではないのではないでしょうか。神様がいるならなぜこんなことが許されるのかっていう怒りが、恨みが込み上げてくることだってあるのではないでしょうか。神様がいらっしゃるんだったらどうしてこんな思いを私がしなければならないんですかっていう。神様、このことの上にどれだけの仕打ちを私がこれまで受けたか、あなたは知っておられるんですかっていう。何をしてほしいか、何をしてほしいかですってっていう。あなたはそんなこともわからないんですかって。よくそれで救い主の看板貼ってますね。あるいは神様はやってられますね。そんなこともわからないんですか。何をしているのか。あるいは恐れや戸惑いが生じることもあるでしょう。今までこんな関わりを受けたことがない。優しい言葉で何をしてほしいのか、よくなりたいのか、どう応答していいかわからないっていう、そういうこともあるでしょうか。彼の場合はどうであったかというと、どこにぶつけていいかわからない怒りと悲しみが込み上げてきて、そしてこれまでのことを誰も入れてくれる人がなかったのですという表現になったわけでありますが、この箇所は私たちに何を教えているでしょうか。それはキリストの前では湧き上がる思いを私たちは隠す必要がないということであります。どこにぶつけていいかわからない怒りや悲しみ、それさえもそのままありのまま注ぎ出すことの尊さ、キリストの前ではそれが許されるんだ、あるいはそれが大事なんだっていう、そのようなキリストに受け止めていただく経験というのが本当に大切なんだということであります。風の谷のナウシカという映画をですね、この準備をしているときにこう思い出したんですけれども、ナウシカ、ご存知ですか？見たことありますか？ナウシカっていう、見てないとちょっとあれかもしれませんけれども、ナウシカの前にキツネリスという、ナウシカはそのリスにキトという名前を後につけたようでありますけれども、ナウシカがそのキツネリスのキトの前にですね、出た時にそのキトは恐れてっていうって言って、ナウシカが手を出すんですけどね、噛みつくんですよね。でもずっとそのままにしているとキーとなってたのがこう耳が垂れてというような印象深い箇所が、でその人に、怯えていただけなんだよねと、語って、そして、それからこの交流が始まるわけでありますけれども、普通は、人じゃないですけれども傷つけるならばどうかっていうと攻撃の言葉が返ってくる、反撃される、治りたいのか、誰も入れてくれる人がいないんですよっていう、自分が立って入ればいいじゃないかっていう、傷つけるような言葉が、攻撃の言葉が返ってくる、するとやっぱりって、ほらやっぱりと、むしろ逆に安心できてしまうんですか。 自分は変わらなくて済むって言うんですかね。これまでの防御法で身を守ることはやっぱり正しかったっていう。そのように近づく相手を切り捨てたままで生きていく、それで大丈夫だ、このままの生き方でいいんだ、私の俺の生き方はこれでいいんだっていう。しかし私たちは自分が突き刺したキリストが語られるイエス・キリストの十字架の上の父よ、彼らを許してくださいという、ただ怯えていただけなんだよねっていう許しの言葉に触れるときに、私たちのうちに変化が起こって、自分自身がどんな存在かを知り始めることができる。価値のある存在、悪態をついても退けられるものではなく、突き刺しても仕返しされるものではなく、受け止めてもらえるイエス・キリスト、時間を取ってくださるイエス・キリスト、立ち止まってくださる、耳を傾けてくださる、大切に扱ってくださるイエス・キリスト、その時に私たちの心に変化が生じる、変わりたい、むしろその愛に応えるものでありたいっていう。最後にイエス・キリストの救いとはという、キリストが発せられた起きて床を取り上げて歩きなさいという言葉でありますけれども、皆さんイエス様が彼に対して、起きて、彼に対して語ったのは起きて床を取り上げて歩きなさいという言葉でありますけれども、このやり取りを彼とイエス様がする中で、この起きて床を取り上げて歩きなさいというまでにどのくらいの時間か、どのくらいの時間の後にイエス様が彼に起きて床を取り上げて歩きなさいと語られたのかというのは記されていません。でもこの時間がとても大切ですよね。イエス様は起きて床を取り上げてというこの言葉を語る前に、ずっと彼が注ぎ出す言葉を聞いておられた、聞いていてくださった。ある人は一瞬かもしれません、ある人は1時間かもしれません、いや、ある人はもう2時間でもう十分です、イエス様これまでの生涯のこと本当にもう何も言うことはありません、全部という方もいらっしゃるかもしれません。しかし彼の場合38年ですから、中には1年という言う人もあるかもしれません。それでいいんですよね。時間が早ければいいというものではない。イエス・キリストの前に本当に自分自身の心を注ぎ出すことが大切って言うんですか。イエス・キリストの前にっていう、この朝の礼拝はイエス・キリストの救いとはということでありますけれども、実際私たちは皆さん人に理解してもらおうとけれども、理解してもらうことがいかに人に理解してもらうということが困難かを教えられているものではないでしょうか。期待していればいるほどにかえって分かってもらえない時の失望というものがいかに大きいことか、裏切られたりあるいは騙されたりするようなそんな思いにさえなってしまう。だからこそイエス・キリストの前にっていう、イエス様は彼が心を注ぎ出すのを待って くださって、ずっと耳を傾けてくださって、そしてその後に起きて床を取り上げて歩きなさいという、キリストの救いとはいかなる救いかということでありますけれども、今日ですねご一緒していただきたいのは、皆さん、イエス・キリストの救いとは私たちの人生の枠組みというもの、概念というものを新たにする、ひっくり返すと言ったらいいでしょうか。私たちが思っている幸せという枠組みとか概念そのものをですね、ひっくり返すというような、そういう救いっていう、今までの常識を非常識に、そして非常識を新たな常識にする救いと言ったらいいでしょうか。私たちの人生に信じられない変革をもたらす救いっていう、彼のこれまでの人生の枠組みというものはしてもらうことでありました。だからここでは何々してくれないという言葉が、よくなりたいのかと、主よ私には水がかき回されたときに池の中に私を入れてくれる人がいないんです、してくれないんです、行きかけると他の人が先に降りていくんです、私を入れてくれないんです。私たちの環境を変えるということをイエス様はしてくださることはもちろんでありますけれども、しかし私たちが抱いている幸せというこの枠組み概念、それごとをひっくり返されるといいましょうか。聖書の救いについて、聖書全巻を通して、聖書は聖書の救い、イエス・キリストの救いを語っていますけれども、それと同時に幸せな人生の秘訣を聖書は語っています。救いとは、そして幸せな人生の秘訣とはっていう、ともにそれは教えを通し、あるいはイスラエルの歴史を通して記して教えています。で、今ちょうど聖書のさっきも申しましたけれども、ベラカ、デボーション、出エジプト記ということの中で、出エジプト記からイスラエルはエジプトにおいて、奴隷状態でありました。奴隷状態のイスラエルの民でありましたけれども、神様はその叫びを聞いてモーセを立てて、そして、エジプトでの奴隷の状態から助け出してくださって、そして約束の地に、約束の地を備えてくださっ て, っていう、いざ航海が割れて、本当に出発って、壮大な光景ですよね。真ん中を通って、割れた航海の真ん中を通って、そして本当だったら約束の地まで実際は2週間で行けれるところだったのが、しかし叶いませんでした。聖書は信仰がなかったと、で、そして民はどうであったかというと、水がない、やれ肉がない、パンがないっていう、でパンが天から備えられましたよね。天から備えられて何と言いましたか。その名前はマナって言うんですよね。マナってこれなんだこれ、なんだこれって、こんなものっていう意味ですね。神様が恵みによって備えてくださったマナだったんですけど、なんだこれこんなもんというような、こんなもの食えるかという意味がマナであります。環境が変わっても、奴隷から解放されても、実は彼らを縛っていたのはそうした環境ではなかったんですね。 何かっていうと、彼らのうちにあったその古い価値観、枠組み、ふさわしいかどうか、奴隷根性というような言い方どうなんでしょうか、してくれないっていう、あれがない、これがないっていう、あんなことがなければっていう、結果責任を取らなくても良いように誰かのせいにしてっていう、ずっと逃げていた。イエス様はそれを指摘されたわけではありませんでした。あるいは責められたわけでもありませんではありませんでした。そうでもなく、良くなりたいかと。そしてそれを受けて彼の心から湧き上がったその思いを全部責めるでもない、指摘するのでもない、そうではなくありのままに受け取ってくださって、そうしているうちに彼の心に内側に生きる希望と力が湧き上がって、イエス様はそれを待ってくださっていて、そして自分で立てる喜びへと導いてくださった。起きて床を取り上げて歩きなさい。本当に嬉しかったでしょうね。自分の足で、自分の責任で、神様の助けを仰ぎながら生きる喜びを彼は体験するものとなりました。イエス様は私たちの人生において、それこそバッターボックスでバットを振らせてくださるって言うんですか、振らなくてもうまくいくならば一塁に出るかも、出れるかもしれないではなくて、そのようにいっぱい保険に入るような人生ではなくして、生きた人生を与えてくださる。生きるということはいろんなことがあるということであり、辛いことも悲しいことも悔しいことや惨めなこともっていう。でもイエス・キリストは悔いのない人生を私たちに与えてくださる。それゆえに近づいてくださって、私たちに一番ふさわしい言葉、語りかけ、彼の場合には良くなりたいかでありますけれども、私たちにふさわしい語りかけを与えてくださる。生ける救い主、今も生ける救い主、お祈りいたしましょう。それぞれ神様の前に応答の祈りを捧げさせていただきましょう。天の神様、こうしたあなたの前に祈りを下げることができることをありがとうございます。あなたが特別にお開きくださった恵みでありましても、恵みが恵みとして表しきれないような、こうした時代に生きるお互い、時に神様、なぜですかとあなたの前に申し上げたいような、そんな私たちでありますけれども、ありのまま主よ、私たちは心をあなたの前には注ぎ出すことが許されていることを、この朝もお示しくださって心からありがとうございます。イエス様、あなたはこの朝、私には、彼には良くなりたいかでしたけれども、 私には何と語りかけてくださっているでしょうか。あなたの御声を聞かせてください。お共に語りかけてくださるあなたのその御声に勇気を持って遠慮をしないで、そのまま自らの思いを語ることができますように。そして今日このところから生けるイエス様との交わりを始めさせてください。神の子としての歩みを歩まさせてくださるように。主、あなたを求めていらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。主よ、あなたは知ってくださっていることを感謝します。他の誰からではなくて、主よ、その人のことをあなたは心に留めてくださっていること、私に心を留めてくださっていることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。